皆様こんにちは、夏は終わりましたね。これからどうするかっていうことなんですね。で、まあ、夏にね、模擬試験を受けて、それでただ座ってるだけだったとかね、それから一生懸命やったんだけど、もう本当に一生懸命やったんだけど、回答見てみたら全部見当違いで、全部間違っていたとかね、もうどうするんだと思ってる人もいると思うんですね。それで、まあ、これからどうするかっていうことを話すには、当然ながら人それぞれ全て状況が違いますでしょ。千差万別、全く違うわけで。だからお話しするとしてもこう最大公約数的なお話をするしかないんだけど、でもだから最大公約数的な話なので意味がないとも思うんだけれども、だけどもやはりこの皆さん聡明な方が聞いてくださっているから、その最大公約数的な話の中からね、何かのヒントを得ていただければと思って、あえて最大公約数的なお話をいたします。で、まず最大公約数とは言ってもこの2つに分けます。指導者についている人と、それからついていない方ですね。で、まずですね、指導者についていない人ね、指導者がいないっていう人、そういう人についてお話ししますね。まず過去問をやることなんですね。で、現段階でもし過去問が手元にないというような人は、正直言って論外です。論外なんだけど、だから反省してほしいんだけど、それ言ってもしょうがないので、まずは本屋さんに走って行って、過去問を買ってきてくださいね。で、といっても過去問って言ってもいっぱいあるでしょ。寸大とか教文社とかね、赤本とか、鉄力もあるし、それから数学だけだけど、ホクソムとかあるでしょ。どれ買っていいのかな。あるいは、学校によってはね、年度別だけじゃなくて、科目別になってるのもありますよね。あるいは東京大学だったらね、用紙問題集とかね、それ用紙問題だけ集めたものとかね、そういうものもいろいろ出てますしね。だから大学によって違うんだけれど、とにかく買えるものは全部買ってきてください。もちろんそれ、お父さんお母さんにお願いして、買ってもらってください。もう最大の投資になるから、とにかく買ってください。で、とにかく出版されているものは全部買うんですね。これお願いして、ぜひそうしてくださいね。で、全部買うんですね。とにかく私いつも言う通り、本って全部買うんです。で、買ってどうするかなんですね。買う前に考えちゃいけないんです。まず買うんですね。このことすごく大事なんですよ。まあ、ちょっとそれを置いといてね。で、じゃあ買ってきましたと。先生買ってきました。で、どうするか。そしたらね、まずやるんですよ。とにかくやるんです。やりました。問題のはなんとかわかるんですけど、意味が。もう全くどうやって解いたらいいかわかりません。そしたら回答を読んでください。で、回答も分かりません。解説読んでください。で、回答解説をとにかく解読しながらでいいので読んでください。もう一行一行解読しながら、あるいはそれを他の問題文にまた戻りながらやってください。で、まあ、例えば数学だったら一行一行の間が埋まらなければ一生懸命計算埋めてください。とにかく徹底的にもうやってください。つまり回答解説をね、解読しながらでいいので全部やってください。それで、じゃあもうどうしても分かんないと、じゃあどうしたらいいですかっていう時に、もう参考書で調べてください。参考書とか百科事典とかね、いろいろあるでしょ。で、そういうもので調べてください。あ、そうそう、それでね、これ一時図書館なんか行っちゃダメですよ。ね、それからネットの情報は不正確だからやめてね。もうそれはもう常識ですよ。で、とにかくちゃんとした定評ある参考書を持っていなければそれも買う必要があるんですが、信頼する辞書とかね、それから参考書とか全部揃えてなければそれは買ってくださいね。で、買ってそれで調べるんです。で、それでも分からなければどうしたらいいんですか、先生と。誰か聞いたらいいんでしょうかとか、学校の先輩とか、なんかね、先生とか聞いたらいいんでしょうかって。でもダメです。時間の無駄だから。とにかく聞いちゃダメです。聞くっていうことしたいでも時間かかるので、そんな時間はないんですね。じゃあどうするかって置いておく。ひとまず置いておいて次に進む。で、そうやって次から次へやっていくんです。もう全部不完全ですけど、いいんですか、いいんです。とにかく全部やってください。で、じゃあもう10年もやりきりました。20年もやりきりました。もう手に入るものは全部やりました。そしたらもう一回最初からやってください。それを繰り返すんです。とにかくもう多分受験までそれしかできないと思います。とにかく最初に戻ってやってください。で、そうすると自分が何をやるべきかは分かってきます。それから過去問のやり方も分かってきます。あるいは過去問の活かし方も分かってきます。だから、とにかくまず始めてやってくださいね。で、指導者についている人はどうかって言ったら、もう指導者にできるだけ完璧に沿うようにやってください。ね。とにかく指導者についているんだから、その人たちが全部あなたの実力を見て、やるべきことは全部スケジュールにしていると思うので、とにかくやってください。だから先生が覚えてこいというものは覚えてきてくださいね。で、もうやるべきことをとにかく、もうそれも分かってるので、もう言う通りも、もうロボットのようにこなしてください。ロボットのように、あるいは鬼のように、とにかく先生の言われた通り、覚えるものは覚える、やるものはやる、っていうふうにね、そうすれば、まあ、おのずと合格への道っていうのは、指導者が知っているので、それでやっていけばいいです。でね、ここでね、大事なことをお話しますね。これね、大事なことに気づいたと思うんですけど、実はこのことに気づくのが、実は受験に合格するか合格しないかの大きな要因になるんですね。それはどういうことかって言ったら、例えばね、 問題、過去問って過去問って言うでしょ。で、過去問ってね、あなたが作ったもんじゃないですよね。どっかの誰か、まあ、例えば、なんとか大学の多分先生だと思うんだけど、なんとか大学の先生が作ったわけですよ。過去にね、作ったもんでしょ。あなたとは全然関係ないんですよ。全く自分が違う外部ね、ことにね、が決められてるんですよ。で、それは当然でね、例えば何月何日に何時からどこの場所でやるっていうね、それだって自分が決めたわけじゃないでしょ。誰かが決めたわけですよね。でもあなたが決めたわけじゃないですよね。で、問題もそうですよね。今は問題も作られてると思うんですが、完成してると思って印刷に回ってると思うんですが、それをあなたが一切見ることもできればなければ変えることもできないんですよ。で、これがね、入学試験の最大の特徴なんですよ。自分が一切介在できないんですよ、その過程に。もちろんね、回答を書くでしょ。で、答案を集められて、でそれを、まあ、見てもらうわけですね。で、採点していただくわけです。で、順位をつけるわけでしょ。それに対しても一切あなたは何も言えない、一言も言えないんですよ。ね。で、これが入学試験なんですよ。いいですか。でもね、人生の大半はこれなんですよ。自分でやれることっていうのは極めて限定的で、実は周りに全部決められているということ。で、ここに気づくかどうか、つまりね、何が言いたいかっていうと、入学試験っていうのはあくまでも、こういう要請があって、それに対してどうやって答えるかっていうことなんですよ。あなたが何かしたいとか何かやりたいとかっていうことは全然ないんですよ。あなたが、要請されると。で、それに対して答えていくってことなんですね。で、自分っていうのがあったらダメなんですよ。例えばね、まあ、あなたがレストランやっていて、お客さんがね、ラーメン食べたいって言ったらラーメン出さなきゃいけないんですね。それだけのことなんですよ。カレーライス食べたいって言えばカレーライス出すんですよ。そういうことですね。ね、普通に出たらカレーライスって言って注文してお寿司が出てきたらお客さん怒るでしょ。それと同じね。全くそういうことなんです。そういうふうに自分をなくすってこと、ね、自分をなくして相手の要請に応えていくってこと。これが大事なんですよ。だから逆に言うと指導者についてる人はそれを学びやすいので、それを指導者について徹底的に学んでくださいね。でも人生ってそういうものなので、そこをまず受け入れること。そこから実は、始まるし、あなたの成功っていうか、まあ成功というか人に認められるとか、から自分が満足いく人生とかってことが実は始まっていくんです。だから、このね、受験勉強を通してそれを徹底的に学んでください。そういう大きなメタなね、意図も実はあるんですよ。まあでもそれを置いといて、とにかく、まず過去問やってください。とにかく過去問をやること。で、そこに全力で投資して、時間も投資して、いうことですね。だから指導者についていない人はもうそれも人に頼らず自分でやること。で、指導者についている人はもう完全にもう先生についてもう 100% も言う通りやる。もう自分を一切なくして、もう受験ロボットね。自分を受験ロボットにして、最高級の受験ロボットにして受験所に臨んでくださいね。絶対に受かってください。もう絶対に受かるというつもりでそれをやってくださいね。だからそこは自分の気持ちでね。ね、大事なことはね。だから絶対に自分を受かると。絶対合格と思って頑張ってくださいね。ありがとうございました。